CEO の村井でございます。それではアルソクグループの2023年3月期第2四半期決算についてご説明いたします。ご説明する順番は、第1に2023年3月期第2四半期決算概要、第2に2023年3月期の業績計画、最後にアルソックグループの取り組みについてです。はじめに2023年3月期第2四半期決算概要についてご説明いたします。3ページは2023年3月期第2四半期の決算トピックスについてです。第1に2023年3月期第2四半期決算は前年同期比で減収減益となりましたが、過去5期のトレンドとしては堅調に推移しています。第2に2022年6月アルソックジョイライフおよびアルソックライフサポートが連結子会社となり、介護事業の売上に貢献しました。さらに2022年9月 SBI 地域事業承継投資株式会社が運営する SBI 地域事業承継ファンドと共同し、ビルメンテナンス事業等を行う株式会社東部への投資を実施しました。第3にコロナワクチン接種会場や軽症者向けホテルの警備を実施するとともに、感染症対策に関連する商品サービスの提供にも注力し、引き続きコロナ感染症対策へ貢献しました。4ページは売上高、損益の状況を前年同期比で示したものです。向かって左から順に、売上高は前年同期比で 3.8% 減、売上総利益は 10.0% 減、営業利益は 38.7% 減、経常利益は 35.7% 減、親会社株主に帰属する四半期純利益は 39.4% 減となりました。5ページは売上高、損益の状況を計画比で示したものです。売上高、利益についてはすべて計画未達成となりました。6ページは売上高、経常利益の推移についてです。2023年3月期第2四半期決算は、東京2020大会売上の減少やシステム関連費用の増加の影響が大きく、前年同期比で減収減益となりましたが、過去5期のトレンドとしては堅調に推移しています。また、下期については、建設工事会社の業績回復とともに、政府の経済対策のもと、製造業を中心とした設備投資、研究開発投資の拡大による当社グループに対するニーズの増加を見込んでおります。7ページは、業務別売上高の状況を前年同期比で示したものです。上からセキュリティ事業は 4.2% 減の1810億円、総合管理防災事業は 8.6% 減の297億円、介護事業は 9.1% 増の226億円、その他は 13.7% 減の26億円となりました。なお、コロナ関連の売上高は、コロナ軽症者等宿泊施設やワクチン接種会場等の警備を中心に60億円程度です。各業務ごとの詳細につきましては、次ページ以降でご説明いたします。8ページからは、機械警備業務の状況についてです。機械警備業務の売上高は、東京2020大会売上の減少等の影響もあり、契約収入が前年同期比 2.3% 減、工事収入が 3.8% 減、売却収入が 3.0% 減となり、全体で 前年同期比 2.4% 減の858億円となりました。9ページは法人向け機械警備業務の契約件数の推移についてです。法人向けの機械警備件数はライブ画像を確認する機能を標準装備とした ALSOC G7 の販売を推進した結果、前年同期比で 1.3% 増の55万3000件となりました。10ページは個人向け機械警備業務の契約件数の推移についてです。個人向けの機械警備件数はホームセキュリティベーシックやホームアルソック見守りサポート等を中心に前年同期比で 2.4% 増の46万7000件となりました。11ページは常駐警備業務の状況についてです。コロナ軽症者等の宿泊療養施設、ワクチン接種会場等の警備等が堅調に推移しましたが、東京2020大会関連売上の減少もあり、常駐警備全体で売上高は前年同期比 8.5% 減の615億円となりました。12ページは警備総業務の状況についてです。銀行の店舗統廃合や前期下期の大型解約の影響を受け、当社が管理する ATM の台数は前年同期比 1.2% 減の7万3300台となりました。他方、キャッシュレス化進展の中においても現金管理の合理化ニーズは根強く、当社が管理する入出金機オンラインシステムの総台数は前年同期比 4.2% 増の2万8400台となりました。これらにより警備総業務の売上高は前年同期比 0.2% 減の335億円となりました。13ページは総合管理防災事業の状況についてです。総合管理防災事業は、新型コロナウイルス対策関連売上、東京2020大会関連売上や建設工事部門の観光高減少の影響により、全体では前年同期比 8.6% 減の297億円となりました。14ページは介護事業の状況についてです。M&A の効果もあり、売上高は前年同期比 9.1% 増の226億円となりました。15ページは契約先の業種別内訳とその構成比についてです。一番右側のグラフが2023年3月期第2四半期決算の実績を示しており、下から事業法人向けは前年同期比 1.1% 減少し1427億円、金融機関向けは同じく 2.8% 減少し429億円、公共法人向けは同じく 34.7% 減少し161億円、個人向けは同じく 6.5% 伸びて341億円でした。16ページは各費用項目について前年同期比で示したものです。売上原価はコロナ禍による影響や M&A による労務費増等がありましたが、東京2020大会売上の減少に伴い、労務費等が減少したことにより、前年同期比で28億円減少しました。販売管理費は、システム関連費用等の増加等により、前年同期比で32億円の増加となりました。 17ページは2023年3月期第2四半期の経常利益の増減を2022年3月期第2四半期と比較したものです。2023年3月期第2四半期の経常利益は売上減少等で55億円の減益、コロナ禍における人件費増で10億円の減益、3G 停波対応、システム関連等で27億円の減益となり、前年同期比 35.7% 減の165億円となりました。18ページは、経常利益と経常利益率の過去5年の推移をグラフにしたものです。2023年3月期第2四半期の経常利益率は 7.0% となりました。19ページは貸借対照表の主な項目を表示しています。同連結会計期間における総資産は前期末比で74億円増加し4957億円となりました。有形固定資産が116億円、のれんが72億円増加した一方、現金及び預金が141億円減少した結果であります。負債の部は、前期末比12億円増加し、1620億円となりました。前預金等のその他流動資産が43億円増加した一方、未払い法人税等が25億円減少した結果であります。20ページはキャッシュフローについてです。営業活動の結果増加した資金は124億円、投資活動の結果使用した資金は160億円、財務活動の結果減少した資金は100億円です。21ページは、設備投資及び減価償却費についてです。2023年3月期、第2四半期の設備投資は66円となりました。減価償却費は、主に新規受注に伴う警備用機器等によるもので、88億円となりました。22ページからは、2023年3月期の業績計画についてです。23ページは、2023年3月期の業績計画を2022年3月期の実績と対比したもので、5月13日に発表した業績予想から変更はありません。24ページは、配当額についてです。中間配当は当初の予定通り1株当たり43円といたします。これにより中間配当を含めた年間配当は1株当たり86円を予定していますが、業績の変動により変更することがあります。25ページからはアラソクグループの取り組みについてです。26ページは、ドローンを活用したサービスの拡充についてご説明いたします。当社は、これまで太陽光パネル点検や外壁点検などにドローンを活用してまいりましたが、2022年11月より、ドローン自動巡回サービスの提供を開始する予定です。本サービスは、ドローンが自動巡回し、AI による人物検知を行います。加えて、リアルタイム映像を警備室に送信することで、広い範囲を少ない警備員で効率的に監視することが可能となります。また、当社はドローンのパイロットの育成にも力を入れており、各種サービスの拡大を図ってまいります。27ページは、生産性向上に向けたデジタル化の推進と 環境問題への取り組みについてです。はじめに、生産性向上に向けたデジタル化の推進についてです。当社は、動画を活用した現場教育等のデジタル化を推進しております。機械警備や技術部門にて、動画マネジメントシステムを活用することにより、指示・伝達スピードの迅速化や、指導教育の均一・定着化等を図っております。また、RPA を導入することにより、提携の事務作業を自動化させ、労務時間の削減や品質の統一化を図っております。次に、環境問題への取り組みについてです。2022年8月に、当社グループのアルソック福島とアルソック総営は、福島県の近畿金融機関を中心とした5社と、脱炭素社会の構築並びに地域経済活性化の実現に向けた連携協定を締結いたしました。本協定は EV 車両、充電設備等及びソーラーカーポート設備等を活用し、お客様への取り組み促進や BCP 対策に貢献することを目的としております。当社グループ会社は EV 充電器やソーラーカーポートなど、脱炭素設備の導入にかかる施工管理、メンテナンス、設置工事などを担当いたします。当社は引き続き、脱炭素社会の構築、並びに地域経済活性化の実現に寄与してまいります。また、2022年10月に TCFD が提言する開示フレームワークに沿って気候シナリオ分析を用いた気候関連のリスクや機会に基づく潜在的な影響等を開示いたしました。当社は今後もステークホルダーの皆様の多様なニーズに応えることで社会的課題の解決に努め、持続可能な社会の実現に貢献し、企業価値の向上を目指してまいります。28ページは、M&A 等の推進についてです。当社は、2022年6月に、介護会社であるアルソックジョイライフ、アルソックライフサポートの2社を連結子会社化いたしました。両社は、高齢者施設、住宅事業を1200室超規模で展開し、関西4府県においてトップクラスを誇る強固なブランド力を確立しております。当社の参画は、当社の介護事業を拡大・強化するのみならず、新たなラインナップ拡充による総合力強化に資するものです。また、2022年9月に SBI 地域事業承継投資株式会社が運営する投資ファンドと共同して、ビルメンテナンス事業を主たる業務とする株式会社東部への投資を実施いたしました。当社は地域の事業承継問題の解決に向けた取り組みに貢献するとともに、当社グループのビルメンテナンス事業のさらなる成長を図ってまいります。私からの説明は以上で終わります。